君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
押し寄せる津波に対して僕らの対策はどれほど有効なのか、とても大切な研究です。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は海岸構造物が載っている地盤の研究、義歌大建築都市システム学系松田達也先生を訪ねます。
先生は海岸構造物の先生、
はい、メインはですね、私たちの足元の基盤となっている地盤工学を専攻しておりまして、はい、その中でも特にこう海岸構造物の足元の、地盤である、こうの、健全性を主に研究をしております。
海岸構造物っていう、例えば、はい、
例えばですね、私が対象としておりますのは、防波堤でありましたり、もう少し、陸の方に近づきますと、防潮堤と呼ばれるものでありましたり、いろいろ構造物があるんですが、メインは防波堤を対象にしておりまして、現在では少し、防潮堤でありましたり、護岸でありましたり、いろいろこう構造物を対象に研究をしているというところになります。
はい、防波堤そのものというよりも防波堤が立っている、はい、地盤。
そうですね、足元になります。地盤の健全性を研究しています。
健全っていうとなんか人間みたいですけれども、
はい、そうですね、
地盤も健全であることは大事なんですね。は
い、非常に重要ですね。従来こう構造物、海岸、特に海岸構造物は波とこう構造物の相互作用を考えられているんですが、こう波の作用というのは構造物に作用するだけではなく、下の地盤にも実際作用していまして、その作用によって地盤がこう強度が低下して弱くなると、そうすることによって構造物の安定性にも影響を及ぼして、構造物がこう破壊に至ってしまうというような現象があると。
どんなに立派な防波堤を作っても、はい、地盤が健全でないと意味がないわけです。
非常にそういう可能性があることが分かっています。
ま
あ、
防波堤って言いますとね、東北大震災の津波を思い出さずにはいられないんですけど、はい、
そうですね、まさにあの我々の研究では、主に海岸構造物と津波、そしてその下の地盤の相互作用を考えて、地震動と津波の連成でありましたり、津波単体、地震単体の影響を考慮した構造物の安定性というのを考えています。
やっぱり先生たちはあの東北大震災の時には防波堤見に行ったりしたんですか。
はい、第1回目が震災が発災した、1ヶ月後に一度入って、それ以降は計今までで5回ぐらい、上は青森から、下は仙台市内までこう幅広く構造物の被害を調査してまいりました。
まあ、今行ってもね、まだまだ地震の爪痕がすごいっていうふうに聞きますけれども、はい、1ヶ月後っていうともうまだぐちゃぐちゃな頃ですよね。
まさにあのその通りで、ようやくこう道を警戒されて、こう車が通れるようになったと。ただやはり緊急車両が通っていましたり、道路が波によってこう流されてしまって、実際通行できない箇所とかいろいろ見受けられました。
防波堤はどうだったんですか。
はい、防波堤は実際海の中でして、なかなか見ることができないんですが、こう実際、傾いている様子とかが、目視で確認できて、実際調査では中は見えないんですが、こう被害に遭っているというようなことがこう分かった。ただ、実際調査ですと中のこうどういうふうに実際壊れているのかというところが見受けられなかったので、それについてこう実験や数値解析でもっとこう調べなければいけないというようなことが結論に至りました。
まあ、それなりに立派な防波堤は作ってあったと思うんですけれども、はい、あんまりこう役に立たなかったっていうことなんですか。
いえ、そういうわけではありません。実際に、例えば、テレビ等でよく放送されている、釜石の湾口防波堤は、非常に有名な防波堤で、特にこう津波に対して強靭であると、まあ、町を守るというふうに作られていて、いろいろな調査から分かったことは、防波堤があるなしで陸域にこう入る津波を約6分こう遅延させたと。
時間稼ぎをしてくれた。
そうですね。その6分というのは避難に非常に重要な時間で、1分1秒争う避難の時間を考えますと、6分というのは非常に大きい効果があったというふうに考えられます。
壊れちゃったんだけれども、そうやって遅延させることっていうのは役に立ってくれたわけなんですね。
そうですね。非常に重要だと思っています。
自らは壊れて、犠牲になって、
そうですね、
みんなを避難させてくれたわけなんですね、壊れるっていうのはそのもの自体がこう割れちゃったりちぎれちゃったりして壊れるということなんですか。
いろいろ壊れ方はあると思うんですが、私たちが対象としていますのは、実際こう波を止めるという防波堤の役割がありますので、ケーソンと言われるコンクリートの塊が海側に落ちてしまったり、してしまって、実際もう波を止めることができないというふうに、こう構造物自体が大きく倒れてしまったと、でそういうことをこう壊れたというふうに言っています。
防波堤っていうのは単にこう四角いコンクリートの壁が立ててあるだけじゃないんですか。
そうですね。こうその下にはこのコンクリートの構造物を支えるために大きな石がこう並べてありまして、そこで安定性を保たれていまして、さらにその下にはこう地盤があるという状態で、それらをがこうケーソンという、コンクリートの構造物を支えるためにこう安定に保たれているという構造物の形式になっています。
それが全部揃っていて初めて役に立つんで、
そうですね、
その関係が崩れちゃってると防波堤とは言えない状況になっちゃうんですね。
そうですね、
というところを、まあ見てきて、こう被害を見てきたんですけれども、
東日本大震災では、いろいろな調査の委員会が立ち上がりまして、その中で防波堤がどういうふうに壊れたのかと、私たちの調査では表面しか見ることができなかったというお話をしましたが、実際こう国でありましたり、まあ、企業でありましたり、いろいろな調査技術を持っていまして、その中で海の中をこうスキャンするような感じの、装置があるんですが、そういうのを用いまして、実際どういうふうに壊れているのかというのを、まあ、調査された結果、主に4つ被害形態があるというふうに言われています。
大きく分けると4つ、
で、1つ目は、津波の波力が非常にでかかったので、構造物というのはケーソンのコンクリートと波の相互作用で波の力が強くて、コンクリートが倒れてしまった、こけてしまったという現象、
波の力でダーンって倒れた、
倒れてしまった現象、2つ目は波の高さが非常に高かったので、防波堤を乗り越えてしまって、背後の、地盤等をこう掘ってしまい潜屈してしまうというんですが、その現象で、構造物の足元が、緩くなってしまって、コンクリートが海側に倒れてしまったという現象があります。で、3つ目は構造物の周辺では流れが速くなりますので、構造物を回り込むような流れで、まさにそれも下の足元がの地盤等がこう掘れてしまって、コンクリートが倒れてしまうという現象がある。
よくこの辺の海岸でも、波打ち際の砂地に立ってると、波が引いていくときに足元の砂がなくなって、転びそうになりますよね、ああいうイメージですか。
まさにその通りで、地盤がこう掘れてしまったり、こう波が引くことで地盤内部の水圧の変化が生じて、こう砂が持っていかれたりという現象があって、まさにそのような現象で構造物もの安定性も崩れてしまうということが考えられます。
それが3つ目、
で、もう一つは引き波と呼ばれる現象で、通常、沖から打ち寄せる波は、押し波というふうに言われるんですが、例えば、女川町でありましたり、非常にこうリアス式海岸で、構造の地形が、複雑であり、 海底の地形も急勾配で上がる箇所では波の高さが一気に上がり、うん、水もそこに集中して打ち寄せてくるので水が非常に溜まっています、うん、でその波が押し寄せた波が今度一気に海側に戻ろうとする際に、うん、すごい勢いで引き波となって帰る波が生じます、うん、その勢いによって構造物がまさに一番最初のオクトミッド構造物の力と同じような感じなんですが、うん、今度は引き波によってそれが構造物が壊れてしまうという現象が発生してしまう、うん、
それが4つ目、
はい、主に分類としてその4つが考えられるということが分かってきています。
ということが東日本大震災の調査で、
はい、そうですね、これまでいくつか、地震によって津波の経験を受けているんですが、うん、実際、夜でありましたり、うん、まだ映像を残しておくというような技術がまだない時にこう震災が発生してしまいまして、これまでの震災の記録が十分に残っていなかったのですが、今回の東日本大震災では実際今昼間にこう震災が起きたということで非常に映像がたくさん残っているということや、こう調査の技術が発達していることからそういうような被害形態が分かってきたと。
起きる時間が明るいか暗いかっていうところでも記録の量が全然変わるわけなんですね。だから新しいことがいろいろ分かってきた。
分かってきた。はい。そうですね。
で、先生たちもそういった原因ですとか対策を研究することができているわけなんですね。
はい、そうです。まさに、私たちはその、被害形態もそうなんですが、うん、実際こう分類された被害形態に対して、うん、じゃあ本当にどういうふうに壊れたのかうん、被害メカニズムを考えようということで実験や数値解析を用いてそのメカニズムを研究しています。
ただそこの現場に行ってみるだけじゃなくて、はい、持ち帰って実験をする。
そうですね。私たちは企業と共同で研究しておりまして、特に特殊な装置遠心力を加える遠心力場での実験装置を新たにこう開発して、はい、そこでこう津波海岸構造物下の地盤の、力学的な、相互作用を満足した実験装置の開発を行い、構造物がどういうふうに壊れるのかというメカニズムを、考察しています。
じゃあ実験室に海岸が作ってあるわけですか。
そうですね、実験自体はこう平たく見るようなこう海岸ではなく、うん、本当にこう小さい、模型で、うん、そこにこう水路があってそこに波を加えるという実験なんですが、遠心力を加えていまして、うん、はい、その、小さい模型でも遠心力を加えることで、うん、実際のと同じスケールの力学的な相互作用が満足されるということで、うん、実際模型でも同じ実物と同じ現象がそれで観察できるという装置を新たに開発して、うん、その、実験を行っています。
先生がそうやって喋りながらちっちゃくてもちっちゃくてもって手のひらサイズでやるんですか。まさか手のひらサイズじゃないですよね。
ですね、まさにそのコンクリートのブロックは通常、うん、10メートルから15メートルなんですが、はい、実験では高さなんですが、うん、実験では約10センチ15センチまさに100分の1のスケールに落とした模型を使って
それぐらいで再現できるんです。
そうですね、はい、
手のひらサイズで、
はい、
でも砂粒なんかはそんなにちっちゃくはできないですよね。
そうですね、なので、うん、砂粒も、まあ、極力小さくはするんですが、うん、主にこう水の流れをこう考えたりすることで、うん、特殊なこう流体、はい、粘性を高めた、流体等を用いて、うん、実際の現象とより近いのが再現できるように、そういうふうな実験を工夫して行っています。
それは技科大の中に実験室あるんですか。
実験装置は、うん、技科大ではなく企業が所有しておりまして、
合同で研究してらっしゃるという話。
そうですね、はい、ね、
そうやって今大学の中だけじゃなくて企業と協力して研究するっていうこともやってるんですね、
はい、そうですね。で、私どもではその実験結果を踏まえまして、うん、こう数値シミュレーションでその現象を再現できるように、うん、数値解析の手法を開発していて、うん、企業と実験と数値解析をこうデータを照らし合わせながら、うん、より実現象を再現していくというようなことを行っています。
毎回毎回その装置を使わなくても、はい、いろいろ回数はパソコンの中でシミュレーションできる。
はい、
そうやってやりながら、はい、新しい発見もあるんですか。
そうですね、これまでですね下の地盤というのがここまでこう着目されていなかった、 どちらかというと構造物がこう波を止めるというのが主眼でしたので、うん、下の地盤はまあ健全だろうという仮定のもと検討されていたんですが、実際先ほどの防波堤の被災パターンにもありました、はい、やはり地盤がこう潜掘されるという現象があったり、こう掘れてしまったりすることで構造物が安定性を失うということが分かり、それに対してこう実験や数値解析で現象を観察していますと、実際波が地盤に作用することで表層が削られる波の作用だけではなくて、うん、波がこう叩きつけるように当たると、地盤内部でこう水圧が上がって、一般にこう分かりやすい例ですと、地震等で発生する液状化のようにこう地盤内部のこう水圧が上がってしまって、うん、液状化のようにこう地盤が 強度を失って非常に弱くなってしまうということが分かって、削られる表面の作用ではなくて内部が、波の力で非常に弱くなって、うん、地盤としては、非常に不安定な状態になっているということが新たに分かってきました。
液状化現象って地震の揺れでね、はい、あの発生するっていうのをよく報道で聞いたりしますけれども、はい、地震の揺れではなくて波の力で液状化するってことですか。
はい、これまでに、津波ではないんですが、波浪、例えば、台風とかが、襲来した際にその波浪に作用で地盤が液状化にするというような現象で、液状化と呼ばれるのは、そういうふうにこう揺すられたり地震動で揺すられたり、波によって、水の行き来、地盤内部にこう水が行き来する、現象で、地盤内部のこう水圧がこう上がってしまって、地盤の元々の強度ですね、はい、それが水圧の力で弱められてしまって、こう地盤が元々は構造物を支える力はあるんですが、はい、水圧が上がることでその力が失われてしまって、こう流体のように土がこう流体のようになる現象がこう観察されているんですが、それはこういう津波をかぶってしまうという現象や、を観察することでまさに同じようにこう内部の水圧が上がって地盤がこう強度低下するというようなことが分かってきました。
例えば堤防って海の中にある堤防もあるじゃないですか、はい、海底ですよね、
はい、
海底で液状化するんですか。
そうですね、はい、
なんか液状化っていうと乾いたところが急に液状化してるっていうイメージがあるんですけど、
そうですね、
海の中でもともとベタベタなところでも、はい、液状化するんですね。
そうですね、なかなかちょっと、捉えにくいかもしれないんですが、うん、実際こう海の中でも下の土っていうのはその水がいくらこう水深がこう変わってももともと砂粒の力はその水の影響というのを受けていないので、土本来ではなくてその土粒子、土の粒同士はこう頑張って保っている。でそれが私たちでいう強度というものなんですが、それがこう水が海底の水が上昇してもそこは水圧が上がるだけで、その砂粒にはほぼ影響がなくって、ズブズブに見えるんですが実際は土が頑張っているという状況になります。ただこう波のようにこう繰り返しこう作用する影響や速い越流するような、津波の、勢いが叩きつけるような流れによって、中の水圧がこう局所的に上がってしまうことで、はい、その頑張っている砂粒同士の力を阻害してしまって、こう液状化になると。こうなかなか液状化という、定義は主にこう地震で使われているんですが、こうそういう液状化に似たような力学的な条件になっているというふうに私たちは捉えて、理解しやすいようにこう液状化というような言葉をフレーズとして使っているということになります。
でも圧力で地盤がっていう意味では、はい、地震の液状化と全く同じことが起こっているわけなんですね。
そうですね、強度が低下しちゃいますね。であ
とは陸上の液状化と同じようにそこに立っている建築物が倒れちゃうとかいうのは同じこと、
ね、はい、そうですね、はい、で
堤防もそれによって倒れることがあると。
そうですね、というふうに考えています。
それもシミュレーションで分かったんですか。
それも、そうですね、実験やシミュレーションをすることで、そういうような現象が見えてきたということが分かっています。
今回の東日本大震災でもそういったことっていうのはあったんですかね。
はい、なかなかこう内部で というのが水圧を観察するということを実際行っていませんし、実はあの、地盤のですね、特徴もまた違いまして、東北の北の方では主に下の地盤は砂のような地盤ではなくて、非常に堅固な岩盤のような強い地盤があるので、なかなかそういうことが起きにくいんですが、少し南の方に降りてきますと、例えば仙台でありましたり、それより、南になりますと非常に緩く堆積した、こう砂の地盤があったりする箇所では、液状化の被害が、多発した、皆さんご存知かもしれませんが、そういうふうに液状化の被害が出てくるということが確認されておりまして、そのような砂地盤は私たちが住んでいる例えば名古屋こう豊橋の地域でありましたり、そういう地域ではこう砂地盤が厚く堆積していますので、そういう砂が液状化するような被害の可能性が非常に高いというふうに考えています。
今まではここなら大丈夫と思って建てたところが、実は水の中でも液状化っていうのがあってっていうことが分かってきたわけなんですね。というようにですね、僕ら海岸構造物っていうとそのものの強度とか形とか、そういうのでいろいろ対策考えてるんだろうなと思ったら、これからはそっちの地盤の健全化っていうことも大事な要素なんだってことを覚えておかなきゃいけない、
そうですね、
今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい理科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい理科大の業界用語のコーナー。理科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました松田先生の業界用語は
先屈。先屈とは、水の流れによってこう地盤の、砂粒砂粒がこう移動するという現象です。でこれまではその砂粒1個に着目して、表層から流れる水の影響でその砂粒がどれだけ移動するかと、どういうふうに移動するかというようなことが考えられてきました。しかし私たちの研究では、表層を削って土粒子が移動する現象に加えまして、表層からの流れに伴って地盤内部の圧力がこう変化することによって、こう土の塊としてこう大きくこう土が移動してしまうというようなことが分かってきました。ですのでこの先屈、古いようで実は新しい言葉で、非常に重要な私たちの分野では、着目している現象になっています。
ソメイヨシノも咲き出しました。2015年春は爛漫です。今週の月曜日、理科大の卒業式が草間町にありますアイプラザ豊橋で開かれました。明日アルフィーがコンサートを開くあのホールです。理科大の卒業式は博士後期課程修了生が12人、博士前期課程修了生が361人、学部卒業生が470人、合わせて843人に学位が与えられました。特に博士後期課程修了生と大西学長はアカデミックガウンというブルーのガウンを着て式に臨みました。理科大のホームページに大西学長の卒業式での式辞が載ってますので、一度お読みいただければと思います。843人、 FM 豊橋的にも無視できない数字の並びです。卒業おめでとうございます。来週の金曜日はアイプラザ豊橋で入学式が行われます。ギカダイ、ギカダイは人材の宝庫。教授陣や学生たちはもちろんのこと、事務方もユニークがキラキラ輝く人がうようよいます。文学賞を取る事務員があなたの勤め先にいますか？次週4月4日の天白の城はこの度九州佐賀大衆文学賞笹沢佐保賞を受賞。ギカダイ教務課の事務員さんを紹介します。お楽しみに。